はい、というわけで、この間ね、
うん、
この間っていうか、うん、9月10日まで実は、18切符シーズンとかやったんですよ。
お
う。で、僕も久々にそういう話してみようかなと思って。
この前もしてなかった。
え、どこまでしました、僕。
あれはどこ、加古川あたりから、
はい、
神戸か。
ああ、新海地とか行って、で新海寺行ったうどん屋が燃えててで結局神戸駅の周辺で新たな発見したっていう話でしたよね。そこまではしかもね、あの時言い忘れてたんですけど、実はあの時日帰りでうどん食いに行こう思ってたんですよ。いつものように、
ほう、
四国まで
高松に。もう困ったらそれじゃないですか、関西で。
うん、
で行こうと思ってて、実はなんか台風来てるらしいみたいになって、
うん、
愛おいで電車止まったんですよ。
ああ
、止まったというか、もうなんかこの先岡山の中途半端なところのど田舎で、そっから先ありませんって言われたから、そんなとこまで行って降ろされるの嫌じゃないですか。
うん、
そやからそのギリギリ新幹線駅の愛おいで降りて、で駅前ブラブラしながら雨に打たれまくってて、
うん、
ほんで、それで、もう、やめようって。この、急遽、この、都合悪くなったらやめれるのが18切符のいいとこなんで、
うん、
やめよう、じゃあ、神戸行って新海地行こうってなって、そうなったっていう。
なるほどね。
うん。姫路もちょっと寄りつつみたいなところあったんですけど、うん、だからそれで、でも、それが帰ってよくて、新たな発見を、神戸駅の近くでできたっていうので有意義やったんです。それはそれで。で、その他の時は、うどん屋行けた回もありまして、
うん。
で、その時に話題の、栄出市にある、
うん。
うどんてっちゃんっていう。
ああ、ね。香川県のリスナーの方が行ってたね。
そう、てっちゃんっていうところに、僕、今年の夏はちゃんと下見に行けましたよ。
揚げ稲荷だっけ。
でも揚げ稲荷っていうのがなかったんですよ。
それがすごく僕は衝撃受けて、絶対に食べたいとか思ったの。
昼前ぐらいに行って、堺出の次の駅の八蕎麦駅っていう本当に田舎の駅なんですけど、
うん、
無人駅で、もう降りたらなんか駅員さんに怒られるレベルの
なんで
切符見せんかいみたいな。
うん。
あ、言うたら、
こんなとこで降りるなんて。
じゃあ、無人駅やから、ほら、なんていうの、車掌に見せないといけないんですよ。
ああ、なるほどね。
で、車掌は向こうでプリプリしながら、運転台から身乗り出して、どういうこっちゃねんみたいな。どういうこっちゃねんじゃないけど。
こんなとこで降りるなんて。
はい。
っていうね。
いや、そんなに人家がないとかっていうレベルじゃないんですけど、単に無人駅なんで、周りはまあ田舎なりの、まあ田んぼと家。で、僕、そこの写真を LINE でみんなに送ったら、てっちゃんさんがなんか内地っぽい景色ねって。
うん。
うん。なんかその田んぼと山みたいなんて内地っぽい景色なんかもね。
沖縄になかなかないからね。
サトウキビとか。
いや、なんか、田んぼってめっちゃ田舎に行かんとないから。
あんま米作ってないのか。
いや、米っていうか、田んぼ自体が、だから、
うん、
なかなか、
うん、
だからめっちゃ行かないと、本当に、ヤンバルの方とか、
うん、
車で3時間ぐらい走らさんとない。
サトウキビあるのにね、なんか。
あるね。サトウキビあるけど、なんか田んぼって感じじゃないしね。
ああ、まあまあね。
サトウキビはまあ田んぼじゃないですよね。
だから田んぼに、山に、
うん
うん、なんか家みたいな、民家みたいな感じ見ると、だから、はい、いつも内地にと思うのが、
うん、
飛行機乗って、はい、特に成田ですよ、東京駅。
はいはい、
成田に降りて、
はい、
そのね、東京に向かいますよね、電車で。
うん、
田舎っていうところに通るんですよ、本当に。
うん、
これ見ると内地に来たって思う。
うん、
そうかそうか。うん、あれ、あんまり稲は暑いところだとダメなのかな。
そうそうそう、なんか米っぽいのないし、
ごめんっぽいのない。
いや、だから田んぼらしい田んぼが沖縄なかなかないんですよ。
うんうん、
なるほどなぁ。それは面白いね。すごい。
で、田舎って、沖縄の田舎って言ったら、もうジャングルなんだよ。
飛ぶな、森
とかって。
うん、だって、青森だって、あれ、タイ米輸入して、なんか作ってますよね。
琉球米ってあるけど、まあメジャーではないし、で沖縄で何か作るかって言ったら、まあ野菜とかも作ってますよ、もちろん。
うん、
いっぱい作ってるけど、
うん、
そのほら、田んぼ、
うんうんうん、
みたいなのがなかなかないからね、その水田みたいな。
うん、あー、なるほど。
だから、ああいうのって見ると、ああ、内地だなって思う。
今、その話を聞いて、ヒドチックに感じる。
うんうん。
だから、愛蔵先生、沖縄来た時にね、沖縄の都会通りビビりますよ。
あ、
ま
あ。
コンクリートジャングルやからね。
一回行ったけどね、俺は。
あ、行ったか。
うん。で、なんか変な、動物病院の名前が全部、あの、カタカナで変だったのだけ覚えてるわ。すごい。
何その情報、生まれて初めて知って。
それ
実はなんか、すごい情報なんじゃないですか。
いや、なんか変な名前ばっかりだったなぁと思って。
動物病院はカタカナ説。
でも僕、うん、
カタカナ名前ばっかりだった
。てっちゃんとあの、イーグル2とか、
うん、
あの、浦添の方面になんかこう歩いてた時に、うん、ケンネルっていうの見ましたよね。
あ、ケンネルね。あれなんかの、なんか組織らしいね。
組織なんやあれ。
何それ、ケンネル。
あの、アルファベットでケンネルって。
ほうほう。
書いてたけど、なんかの教会のなんかだったかな、なんかの組織だったか、宗教かなんかの、なんか
あれ、ああ、教会とか、それかあれ、うん、ロータリーとか、ライオンズクラブとか、あれ系の。
なんかそういう系だったような気がする。
でもね、剣が、剣ネルって言って、剣が寝るって、で、犬がいるんですよね、なんか。
何それ。
いや、わかん、謎。
わかんない。
謎です。近くにパーフェクトリバリティ、
ああ、
はい、一応あるんですけど。
PL が。
そう。まあまあまあ、あそこら辺は面白いところですよ。沖縄、沖縄最高俺ね、最近沖縄の魅力いっぱい書いてる。ブログに。
ああ。
ムーチーとか、ね、
ムーチーは書いてないんだけど。
え、なんか味のせしないやつは、なんか絶対買うな、みたいな。
ああ、もうあれはね、いつも思うよ。うん、
でももしかしたら味のしないやつが分かるようになってきたら、
食べたことある？
上級者なんじゃないの？
あれ、プロ、だから死んだ人向けって。
いや、だってその、なんでしたっけ？
死んだ人向
け。ふちゃぎも味のない、あの、甘くないやつがあるって言ってた。
だからあれは死んだ人にお供え。
うん。
ああ。
沖縄は仏壇があるから、
うん。
その仏壇にお供えとかしがちなのよ。
あ、しがちなの
よ。うん、しがちしがち。だから、食べない、美味しくない餅を、
うん。
供える。
で、その後どうすんの、その。
捨てる。
捨てるためにも備えんの、あれ。
だって誰も食べんし。
食べるも備えたらいいのにね。
ない
じゃん。だって備えてたら腐るでしょ、
ほう。
基本的に。
ほう。え、なに、模型みたいなもんなん、あれ。
だって沖縄ですよ。すぐ腐るよ。
そうか。
餅が。
模型とか。
いや、あれ模型みたいなもんなんだから食べるよ。
違う、違う、ちゃんと、ちゃんとあれよ。あの、正月はね、エビの天ぷらとかジューシーとかちゃんと備えるよ。うん、
じゃあなんで餅だけその味付けしないやつがあるの？
わからんけど俺に言われてもその餅の歴史。もうね、調べるぞ、徹底的に沖縄の。
え、うん、だからそれ、ね、うん。てっちゃんが赤ちゃんなんじゃないの？
いや、赤ちゃんとかじゃなくて、あれを喜んで食うやつはプロすぎ、死人よ。
うんうん、
あの、幽霊判別法よ。
ああ
、あの、じゃあお客さん来たって言って、ああ、よ、久しぶりやなって言って、す、
うん、
ってその甘くない餅出して、
うん、
あーこれ好きなんだよねって食ってたら、たらお前死んでるやろ、
お前って言う前に、
うん、
戦慄が走るってなる。一度を冷や汗せ。ざわざわって、怪獣みたいに。ビビるよ、
うん、
お前って。例えば写真撮ろうぜって、ハイピースって iPhone 撮ったらこいつだけ写ってないんだよ。
うん、
餅が浮いてる。
餅は持ってる。
そう。あのね、本当にね。
うん。
いや、食べたことあります皆さん。
え、内地の餅は、まあ、甘くないよ、でも。
普通だね。
うん。
え？
いや、内地の餅は甘くないよ。
甘くない餅食うの？
食うよ。みんな基本甘くない餅食べますよ、内地ではね。
は？は？
え？
なんかつけて食うでしょ、でも。
お醤油とか。
もちろん、もちろん。
あ、そう、そうよね、そうよね。
うん。
うん、
いや、そういう感覚で食うじゃん、お餅を。
はい。
沖縄はお菓子感覚で食うのよ。
ああ。
お餅を。 パッケージ一個一個入ってたりすんのよ。まんじゅうみたいに。
うん、ああ、それだけでも成り立ってるわけね、一個だけ。
そう。だから、紅芋餅とか、あん餅とかってあって、はい、パリって開けて、80円とかで売ってるやつを、開けて、パクパクって2、3、4、5ぐらいで食べて終わりの商品なのよ。
はい、
そこに、味なし餅があったら終わりでしょ。う
ん、そりゃ、確かに、そうだけど。
何にも味ないんだよ。で基本的に沖縄では餅を焼いて、
はい、
砂糖醤油で食べるっていうのは、ないと思っていただきたい。
ない。
いや、あるところはある。あるところはあるな。あるところあると思うんだけど、基本的にはない。その、
だからそれお醤油つける人用じゃない。
まず餅つきの文化がない。あんまり。
はい。
お醤油つける人用に売ってるんじゃないの？
ん？
お醤油つける人用にその。
いや、死んだ人のために売ってる、あれ。絶対に、俺の理論なんだけど。
いや、でもその、味を変える必要ないやん、死んだ人に大人。どっちも甘いのでいいやん。
そうなのよ。それすぐ思うよな。
例えばその、天ぷら備えるとかって言ってるやんか。
言ってる。
その天ぷらをその、備えるときは味をつけない天ぷらを作る
なよ。そんな味がないでしょ。味がない天ぷらの、じゃあ。逆にすごいわ。作ってみたいわ、味がない天ぷ
ら。いや、だからわざわざ砂糖抜く理由ってないやんか、その、
だから俺もわからんわけよ。深買いすぎるのよ、あれが売ってるのが。
いや、だから
で、見た目には分からんから、判別。
はい。
たまにね、
うん。
テーブルの上とかにあるわけよ。
はい。
で、あ、お餅だって好きよね、お餅好きよね。
うん。
で、餅だ食べようねって言って食べていいよって言われるから食べて、
うん。
パクって食べた時の、
はい。
ガーッっていう。って。
でも、その食べていいよって言ったら誰なの？
わからん。誰の声だったのそれ。
お化け
でいいかな。
そう、お化けかもしれん。お前が食べてる。いや、もうほんとに。いやね、今度食べさすから。
いや、だから、そこのテーブルに置いたのは誰よ、じゃあ。
わからん。
ちょっと待てよ。なんという、ミステリー。
だって実際に僕、ツイッターで写真あげましたよね。
はい。
砂糖入りとか、砂糖なしとか。
はい。
で砂糖なしが実際に売ってるのよ。なぜ売ってるのか分からんけど。しかもあの餅をね、
はい、
砂糖醤油につけようっていう餅じゃないのは分かるでしょ。
いや、分からん。
なんか粉がいっぱいあって、そのまま食べるみたいな。
じゃなくて、ふちゃぎっていうやつ。
うん、ふちゃぎ。
あっちはなんかその、あんこみたいなのがまとわりついてましたよ、ね。
豆ですね。
いや、あれやったら別に味のあるやつもないやつも、どっちもそれなりにも美味しいんじゃないの。
いや、基本的な味がある方がいいな。
だって、ちゃんの好みなんですよ。
え、好みとかじゃないってば、味がないやつ好き好んで食べるとかもう、でも、ゲレンよ、
売ってるんでしょ。
そこがだから、深買いすぎて
る。そして、しかもその
自分の中で納得できてないわけ、うん、未だに。
で、
もしかしたら、
うん、
味がない方が好きな人がいるかもしれんっていう、自分の中の追い目があるわけ。
そう。
ちょっと。
だから、てっちゃんが赤ちゃんである可能性もあるわけでしょ。
あるんだけど、基本的には僕が大人であってほしい。そいつが赤ちゃん、赤ちゃんが幽霊であってほしい。いや、幽霊。
いや、幽霊の家に招かれたの？
俺はね、幽霊いていいと思ってるのよ。
え、ほんまに？
最近の考えとしては。
変わってきたの？
うん、変わってきた。変化した。だけど、霊能力者はいらん。
どう
してだってイコールじゃないもん、幽霊と霊能力者は。
まあ、そうだけど。
タコの卵ね。
うん。
霊能力者はひどいっていう話を書いて。
そう、書きましたよね。
ああ、はいはい。うん、
あれ、ほんとひどく。
財布を握ってたりとか。
芸能人ですよ、相手。
うん。
未だにテレビに出る。
うんうん。
すごいよね。
誰とは言わないんですけど。
うんうんうん。
そういう人に、うん、だからいるんですよ。こう、なんか、助言師みたいな。
でもね、霊能力者っていうのは、
うん。
そういうなんか誰かに取り付いてる人を払う、仕事みたいな、なんか印象があるじゃないですか、漫画とか見た
り
とか、
はい。実際にはあんまりな、そうじゃないです
か。映画とか。でもなんで、霊能力者が、
うん。
人に取り付いてるやん。
ほんまや。
幽霊ですね。だからね、注意しろみんな、モテラジ聞いてるみんな。
はい。
色とか言い出したら終わりだからな、カラーとか。
カラーね。
あなたのカラー、色とか、オーラの色とか。
うん。
もうオーラって言った時点でもう円錐切り食らうしね。
キー、オーラパワーですよ。見せてや
る。戦う君は美しい。
ああ。 光戦隊。
まあ、マスク。
マスクマンやったね、これ。これエンドレスですよね。
あれ、無限に続くんですよ。
あるある、あったな、懐かしいな、
とにかくね、
はい、
僕は何度でも言うんですけど、
はい、
そんな奴らに人生決められるなっていう、もうその人の言いなりになる。
え、僕、今、ふと素朴な疑問が浮かんだんですよ、そこまで話してて。
はい、はい。
幽霊に取り憑かれたら霊能力者を呼びますと。
おぉ、
いやいや、呼ぶとしてね。
うん。
それ、霊能力者
で。職務失格や。
うん。せいとかってやってもらうわけじゃないですか。
うん。ノーマクサンマンダーバーザインダーバーカル
シャそうそうそうそう。いや、僕自体が霊に取り憑かれるってことはないと思うから、
うん、
呼ばないんですけど、もし取り憑かれたら呼ぶみたいな発想がありますやん。
まあまあ、ありがちよね。
で、今度は今みたいなてっちゃぎが言ったみたいに、
うん。
霊能力者に取り憑かれた場合は、誰呼ぶんや、
うん、いや、もう終わり。
霊能力者を払う霊能力者とかいるの？
え、グラディウスやったことありますよね。
あるあるあるあるある。
オプションついてきますよね。
つくつくつくつく。
あれ取り除くにはどうしたらいいかわかります？
敵にぶち当たったら。
そうなんですよ。死ぬしかないんです。
チュンチュンチュンチュンって。
で、ゼロから始める。
テレレレテテテテレレレ。プリューンって
。プリンって。
スピードアップしとこうって、まず
そう。こうオプションがね、怖いことに増えていくっていう、ね。グラディオの人
生ですからね。からね
大丈夫。この術ね、高いけど。
あれ、術か。
無理で貸してくれる人を紹介するから。
はい。
で、オプションがもう一個増えるでしょ。
でも別にオプション、時期を殺したりとか、時期からなんか吸い取ったりとかしないですよね。
しないけど、ずっとついていくから、ね。
いや、めっちゃ協力してくれますよね、あの人。
うん。協力してると思うよ、だから本人は。
もうパワーアップしても最強やなみたいな、
うん、でも周りから見たらお前がもっとすごいの打てばいいのになと思うもっとお前が早く動いたらお前がもっとミサイル打てばいいのになんでオプションこんな連れてんのってしかもやばいのがオプションに当たり判定ないっていうお前しか死なないオプションが勝手に消えるけど
そうですね。グラディウスって死んだ時にオプションだけがぼんやり残ってますね。
はい。だからオプション次の本体に取り付くだけですよ。
で、続編のサラマンダーに至っては、
サラマンダー。
本体死んだ時に、オプションが浮遊物になって、
うん。
で、次のあの時期が出てきた時にすぐ付くんですよ。
はいはいはい、
ヒュインヒュインヒュインって。
あれやばくないですか、じゃあ。俺なんか今いい例えしてる気がする。
オプションだけは永遠に死なないですね。次の時期に。
なんでないから。
次の時期に。なんか。
で、とっても頼りになるって本人だけが思ってるね。
いや、頼りになるよ、あのゲームでは。
で、だから言うのよ。
うん。
そんな人の考えやめろとか、そんな人の言うこと聞くなって言うけど、
はい。
なんでその人のおかげでここまで来てるのにそんなこと言われないといけないわけ？
あ、もうアイステージまで来たよ、みたいな。
うん。じゃあ、あんたが何なのって、ラスボスまで連れて行ってくれるの
要塞ステージで脳みそ倒せんの？
うん。そもそもそのステージって何ってなるかね。
いや、高いステージですよ。
だからあなたは誰と戦ってるのって。
脳みそですよ。
だからやばくない？
でかい脳みそ
と。霊能力者人間に取り付くから、もう良くない。
でもなんか前そういう話してませんでしたっけ？霊に取り付かれた時に、
うん。
なんか、霊能力者をすぐ呼んでこれるのおかしくないみたいな。
ああ、言ってたね。
なんでみんな霊能力者のここ、当てがあるのみたいな。
そう、言ってる。いつも言う。普通に生きてたらないから。
はいね。
霊能力者のなんか連絡先とか知らないみたいなこと言ってました
ね。っていうかね。
はい。
もっと言えばね、25を超えてね、霊能力があるとかいうやつと付き合ってる時点でもよくない。
どっちが？
もうどっちも。
え、25過ぎて、霊能力あるねんって言ってるやつもやばいってこと？
やばいし、そいつとも付き合わん方がいい。
霊感は？
霊感はね、もうギリギリありだとしよう。でも霊感は30までな。
いや、
高校使えるから。高校とかで使えるから。
ここちょっとまずいって。
あ、ちょっとさ、みんなには言わんこうとしてたんだけど、あっち行った時に実はずっとめっちゃ頭痛くて。
うん。うん、
で、言わん あんまり言いたくなかったんだけど、あの、豚尾さんのところにめっちゃ見てたって。
そうそうそうそう。む
かつくわ、こういう。
っていうのは、
はい、
30までな。
え、30までは言っていいんや。
もう、だからもう30まではほら、これが武器になりうるから。その、なんつーの、
うん、
話術とかテク、その、モテのテクニックとして。
30過ぎても言ってたら、いい年って霊能力。
言ってたら、もうね、味のない餅食わした方がいい。あ、もう死んで
る。あ、でも知り合いで40過ぎて、あの、オーラが見える女の子いるけどね。どうしたらいいんだろう。
愛蔵先生もう今やばいですよ。レーダービンビンですよ、僕。
どうしたらいいのあれ。
はい、もうレイプ。
見えるって言うんだから。
見えるレイプですよ。
見える。好みじゃないしな。
なんか粉目になってた宮田さんが、
ああ現世に復活。
はい。
うわんまこ。本当に。あ、宮田さん。
先決か。
うん。あ。ちょっと待って、貯めてんじゃ
ないの。貯めておけ。父が作ったものだ。
久しぶりの4人ですね。
蘇我さんがスーサイドスクワッド終わりに。
おお。
健康セット入れとくかって。
お、ナイス選択です。
健康セット。
スーサイドスクワット面白いのかね、あれ。
どうでしょうね、面白いっていう。
僕はゴーストバスターズ、面白かったですよ。
ああ。
ゴーストバスターズは僕見るつもりなかったんですけど、あの、前売り券がなんか1000円で売ってたから、とりあえず買って。
うん、あ、見ました？
まだ見てない。
ああ。
終わるまでに見に行こうかなと思う。
もうなかなか面白かったよ。
うん、
歌は一緒なんですか？
歌はね。
レイパーカジ
ュニア。
レイパーカジュニア。一緒ですね。
タカタラタラ。
ガーストバスターズ。
ティナはティナ。
ティナ？
ティーナー、ティーナーってゴーストバスターズのあの、バラードのシーンがこの歌流れてる。
なん
か、それは流れてないですか？
でも健康セットね、うん。健康セット僕もこの間行きましたよ。
お。やりましたか。
てっちゃぎは、で、見たらめっちゃ健康セットブーム来てんのかもしれないなと思って、その、てっちゃぎが言ってから健康セットめっちゃ流行ってますね。
いや、俺が言って流行ってるんだったら、
あと、
どんだけ影響力あるんだってなんだけど、何今。
いや、なんか、モテラジ勢とか一斉に健康セット食ってましたよ。
え、何どんどん鼻高くなっていくんだけど、どうしたらいい俺。
で、僕も食ったし、健康セット。
マスク先生も食べた？
ほー。
あの、ひじきと、あの、冷ややっこがついてましたね。
うん。
あれで150円、やばいね。
トータルでいくらだったっけ、あれ。
僕は910円。
え？あ、ビールも入れて
か。そうそうそうそうそう。あの、
なんか、豚丼頼んでましたけ
ど。そうそうそう。あの、すき家でトンドンって呼ぶらしいんですけど、
うん、
トンドンの波が350円なんですよ。
うん。
で、健康セットが150円で、
うん、
で、中瓶が410円なんですよ。
おー。
だから910円で、これなかなかバランスいいな。
いいよね。あれね、攻守ともにね、いいよ。
うん。締めまでついてくるもんな。
うん。そうそうそうそうそう、そう。バランスいいなと思って。ただ、僕どうしたって、こういう、飯物があると、慌てて食っちゃうみたいなところがあって。
あ、豚尾さん、すぐ食っちゃうもんね。
うん。
あ、そう。
もうちょっとビールとおつまみ感覚で楽しみたかったなっていうのがあって、これは今後の課題やなと思いながら、インスタグラムで健康セット見たら、めっちゃ健康セット食ってるんですよみんな、やっぱり。
なんでインスタグラムで見る？
いや、だって世界最大の SNS だからね。
そうかもしれんけど、あれ、女子ばっかりじゃない？
いや、健康セットめっちゃ、健康セットめっちゃある。っ
ていうかね、もうインスタももうおっさんがやってるって言われるぐらいだから。
あ、そう。
もうだからほら俺らみたいなおっさんが侵入してきてるわけよ。
あ、それで健康セットばっか頼んでるの、その上で。
いや、若者もめっちゃ頼んでる。
あの、先週だか先々週だか思い出してほしいんですよ。
はい。
インスタグラムなんてやる意味あんのって言ってた僕が、
うん。
もう今さらっとインスタグラムで検索したらとかって言っちゃってる
でしょ。もうドハマりよね、ぶたお
っさん。いつの間にか始めてましたよね。
始めてましたよねっていう。ねえ。
ハッシュタグいっぱいつけて。
何言ってるんですか、ヤウダさん。
いや、ハッシュタグいっぱい作ってるもんでしょ、インスタは。
なんか、ハッシュタグ文化よ、インスタグラムって。
そんなに、インスタグラム否定してたのに。
でもね、インスタグラムやってみたら、
うん。
あ、面白いね。
インスタグラムいいぞ。
そうなんだ。
いいぞだよ。
ツイッターとはまたちょっと違いますね。
違いますね。ね、インスタグラムってね、うん、虫眼鏡のマークがあるんですけど、
はい。
そこを押すと、はい。なんかバーって画像がいっぱい出るんですよ。
ほうほう。
で、そこで、なんか僕は筋トレ関係をよく、その、いいね押してるかわかんないんですけど、
はい。
ああ。
ま
あ
だからそういう人が結構出るんですね。
あ、クラスターが出てるん
ですか？そう、出来上がってくる。
じゃあ僕の場合は健康セットクラスターみたいな。
みたいなのが多分出てくるんだろうね。
うん。
なるほどな。
ね、まさきさんしてんの？
え？
まさきさんしてんの？
インスタはしてないけど、ちょっと。
いや、やった方がいいですよ。するくまで。絶対、うんね、絶対めっちゃいいね、集まります。
うん、そっち系で、ちょっと増やしていこうかな。いろんなジャンルでやっちゃう。そう、媒体でやっていこうかなと。
だってもう、ツイッターだけっていうのもったいない。
ほう、ほんまや、ほんまや。
やっぱツイッターだけって、ツイッターしてる人しか見ないもんね。
なんちゅうこと言うんやん。
もうインスタ。違うの？基本的には。
やっぱインスタか。
インスタはね、
うん。
なん
かハッシュタグで笑い取るところがあるよね。
へぇー。ちょっと。
横のつながりが結構強い。
うん。あ、めんどくさいな。うん。
うん。
あ、横っていうのは、だから自分の身内以外とのつながりが広い。
はあ、あれは、Facebook と同期させてんの？
僕は Facebook と同期させてる。だって Facebook はもうあんまりやりたくないから、なんかもう Facebook って全般的にキモいんですよ。
うん。
ひどない。
いや、ほんまに、フェイスブックやってるぜはキモいとは言わんよ。
うん。
フェイスブックのシステム自体がキモいから。
ああ。
ブタさんの同期はフェイスブックと、ツイッターと、ミクシーを同期させ
て
んの？
いや、もうそれ、僕、マルチポストって最大の罪だと思ってるから。
うん。
基本的にはしないんですけど。
しないね。うん。
うん、しないでしょ。せやから、ツイッターとインスタグラム連動させるっていう具は犯さないんですよ。
具は犯さない。
犯さない。ツイッターにインスタ連動させるやつがすっごい腹立つから。
うん、腹立つから。
うん、画像とか見れないし、なんかもう、イラっとくるんで。
それは。
せやから、僕はそれはしないんですけど、ただFacebook の方はもう、本腰入れるつもりが全くないから、インスタと Facebook は連動させてる。
それは偶然
じゃない。連動させなくてもいいじゃん、じゃあ。
いや、でも連動させてもいいやん。
まあ、そうだけど。
いやけど、だから、Facebook だけ見てはる人もいるかもしれへんから、インスタで投稿し、で、そもそも Facebook とインスタってあれ同じでしょ？
あ、そうな？
Facebook の派生でしょ？インスタって。
へぇー。
そやから、連動させた時にあんまり不自然感ないんですよ。
写真バンバン上がるもんね。だからTwitterと違って。
そう。で、唯一、ちょっと何かなっていうのは、Facebook にあんまり関係のない、ハッシュタグがつくだけの話で、なんかFacebook とインスタの行き来って、割とストレスがない感じではある。
うん。一時クリックせんでやから。
そう、同じところがやってるんでしょ、あれ。だから、Facebook がやってるんですよ、インスタって。
そういうことな。買収したんかな。
で、したって言ってたね。
Twitterの場合はちょっと違うくて、僕自体がストレス溜まるから、マルチポスト的連動はしないようにしてる、インスタグラムとフェイスブックは。あ、じゃあツイッター、ツイッター。そう、見にくいから。で、ツイッターの方で画像を上げるときは、もう、ちゃんとツイッターの方で画像を上げるし、コメントも変えてるし。
ああ。
はあ。
そうやって手が遅くなっていく。
うん、なんでやねん。
あ、違うの？
いや、違う。そうじゃなくて、ちゃんとツイッターとインスタグラムを使い分けるようにしてます。
で、ミクシーと。
ミクシーはもういいねん。
もういいよ。
もうよろしいね、ミクシーは。
他にもあったよね、なんかいろいろ。あ、タンブラーとか。
あ、タンブラーはあんま流行らなかったですよね。
LINE、うん、のタイムラインは
?LINE のタイムラインは一切使わないようにしてる。ややこしいから。 あれはややこしい。だって、LINE って本当にリアルの関係と使い分けるのが難しいじゃないですか。
ああ。
ごちゃごちゃなるから、あれでなんかもう、それ気にしだしたら気違いになるから、タイムラインを絶対捕まえようにしてる、LINE の。
カカオトークは？
もうカカオトークよろしいやん。
いや、とにかく死の方も言わず、やってみてくださいよ、まずはインスタグラムを。
インスタいいね。
インスタしよう。
愛蔵先生はもう絶対にやるべき。
うん。するかもね、合いそうな気はするんだよな、すごく。
う
ん、
合うよ。
あとね。
合うっていうか、だって今一番人がいるところに行かないのはダメよ。
あ、そうね。
あと愛蔵くんっていうのは、
うん、
言ったらその言葉で何かをこう、交流するのってもうめっちゃ苦手な人じゃないですか。
まあね、めんどくさいしね。
だからもう
ガチで伝わらない
し。ラジオやってるの。
そうそう、とか画像だけでやり取りするインスタグラムみたいなのに向いてるんですよ。
うん、
すっごいフォロワー来ると思います。いいねも。
なんか、コミュ障ツールみたいなところあるから。
おい、さっきからバカしてんのか、お
い。いや、バカにしてるっていうか、ハッシュタグが自由自在につけれる上に、文字制限ないんですよ。
ハッシュタグに？
いや、いや、もうすべてに。
あ、すべてに。ああ。それはちょっと大事かもね。
140文字でなんか心を読んでみようみたいなのなくて、
うん、
なんか何も書かなくてもいいし、キチガイみたいに書いてもいい。
そうそうそう。だからキチガイみたいにめっちゃハッシュタグとかつけてる人。
ハッシュタグ8000語ぐらいつけてるやつとかいますよね。いやだからキチガイツールなんですってインスタグラムって。
あいそう俺。
そうそうそうそう。
パリピもめっちゃいるし。
だパリピじゃないやね。ティーバッグ。
違う。
パリピ。
パリピって何？
パリピポ
ー。選手説明しましたよね。
パリピ
ポー。ウェイ
ちょい昔言えばリア充ですよ。
ウェイ系ってこと？
うん。
違う。
パリピ
って言っちゃう。ウェイ系じゃないの？
あ、ウェイ系。
ヤッホー。
あと、キョロジューもいるしね。
盛り上がっていきましょう。
ではない。もうめっちゃ絡んでくる、パリピは。
ほう。
イェイ、仲良くしましょうって。
ほう。うん。
そういう時どうしたらいいの？
仲良くしたらいいじゃないですか。
ちょっと待ってくれ。今、てっちゃんの顔がね、
うん。
板垣のバキの漫画に出てくる、
うん、
質問に対してキョトンとした人みたいになってますよ。
仲良くすればいいじゃん。
仲良くしたらいいじゃん。
そう。お主、日に何度稽古する？稽古ですかって、キョトンって。
日にすぐインスタグラムを忘れます。
ああ、ちょっと、そういうのはあんまり好きじゃないな。
いや。別に絡まれなかったら寂しいから。
それは確かに寂しい。
寂しいし、
うん。
インスタグラムでイエーイって言われるのも花よ。
ああ、うん、それはちょっと、キャーとは言われたい。
言われたいでしょ？
言われたいけど絡んでほしくはない感じの。
だからそこは無視したらいいじゃない。芸能人がいちいちコメント返さないから。
あ、そうね。
じゃあ、ステップアウト。芸能人だから。
あと、インスタグラム。
どんだけ照らして、めっちゃ、なんつうの、声いいよねって言われてると思うの？女の子たちから。
インスタグラムって基本的にコメント少なくて。
なんで頑張るの？
みんないいね、いいね、みたいな。
愛蔵先生の声ほんといいよね、かっこいいよね、って。
ケロッとよみがえるさんが、
聞きたいな。え？
うん。ミャウダーさんが歌うアイスボックスの歌が懐かしすぎたって。
キスが冷たいよ。
あったな。
それなんや。
いつもと違うよ、なんだか。
冷たいキス。
うん、懐かしみだよな。
にゃんじゃ野菜猫さんが、モテラジの気持ちがわかる猫になるにゃんって。モテラジの気持ちがわかる猫、
うん。そういうのはならなくていいと思うけ
ど
な。
ゴジラの気持ちがわかる女みたいな感じで。
うん、
どんな感じでモテラジの気持ちがわかる猫になってくれるんでしょうかね。
更新がしんどいとか。
モテラジが怒ってるみたいな。
畑とか野菜の気持ちが分かる人になってほしいわ。もうな、あ、でも、年女さんはな。
え、かぼちゃとか、こう、収穫したら、痛いよーみたいな。
そんな、違う。
熱いよ
ー食べてくれてありがとうとか聞こえるようになってるよ、また。
都合のいい理解者。ギャグレベルじゃないですか。
食べられる。
それでいい、それでいい。
ミノタウロスのサラや。
ブルースリーさん。モテラジ、ブラックニッカやトリスが、ウイスキーの味がしないという話題ですが、一つには、単純にこの二つとも度数が低いからというのもあるんじゃないでしょうかね。
低い、
まあ、37みたいな感じですね。オールドなどのウイスキーが43度に対してトリスは37度ですからね。薄い感じがしても仕方ないっていう。
え、度数が高いと味が濃いわけ？そういうもんでもないと思うんだけど。
そういうもんでもないですよね。あの、例えば、エビスビールとか、で 5% か 6% しかないけど別に味薄くないですよね。
うん、薄いっていうかほんまなんか安も臭い。うん、
それはあるけど。
そのまんまやないか。
うん、だから体に悪そう。
言ってるじゃないですか、安も臭いって。ただね、ブラックニッカーに関してはブラックニッカークリアっていうのが僕らが言ってるブラックニッカーなんですよ。
ああ。
一番下のやつ。
うん、
で、それに対して、この間飲んだんですけど、
うん、
ブラックニッカーの何やったかな。
なんか高いのがあるわけ？
ちょい高ぐらいですよ。プレミアムブレンドとか。
おー。プレミアムで、でもブレンドしてんねや。
いや、ブレンデッドウイスキーですからね。
うん。まあ、大抵そうだろうけど。
シングルモルトじゃないですからね、そのブラックニッカの安いやつっていうのは。
うん、で、なんか妙なプラスチックの味するんでしょ？
プラスチックっていうか、クリアっていうのが、あれなんですよ。なんかちょっと特殊な製法をやってて、あんまり、なんですかね、ウイスキーっぽくない味出そうっていう。じゃあ、ウイスキー臭さを極端まで低くして、これ何が目的やねんって。
味が薄い感じ。
ただのアルコール飲料にしたいのかな、うん、なんだろうね。
言ったら、ウイスキーの風味の特徴って、樽をいぶしてる感じの味じゃないですか。それをね、極端になくしてるんですよ、クリアっていうのブラックニッカクリアっていうのは。それでなんか、かえって、みんなの評判を得てるみたいなところがあって。
うん、
で、それに対してブラックニッカのクリアじゃなくて、その上のやつ、あ、リッチブレンドや。
ああ。
リッチブレンドとかディープブレンドっていうやつは、本来のウイスキーっぽさがかなりあるんですよ。
うん、
もうリッチブレンドとか飲んだら、あれっぽいのね。スコッチっぽいのね。
へぇー。いや、いけんの？かなりそっちだと。
そっちは僕別に問題なく。まあ、これやったらまあ。ただそのクリアっていうやつは、なんか、かこれ甘ったるい汁飲んでるみたいな感じやなっていう。
ああ。
なんとも嫌な感じがしますね。
まあ美味しくはないね、あれは正直。うん、
美味しくない。あ、スコッチっぽい、スコッチが好きかどうかは別にして、そのリッチブレンドとかってなってきてスコッチっぽい味わいやったら、ああこういうのウイスキーとしてありやねって。うん。
なるのか。
はい。
なるほど。
そうですね。
まあ、でもじゃあ、度数、どうとかではなさそうな話だね。
ネット率になってきたら、もっとなんかもっとひどい感じがしますよね。
うん。
ああ。
そうなの？西内正人さんが、豚さんが UFO 好きだなんて意外って。
UFO ってどんな UFO？
あ、そうか。UFO じゃん。
遊ぶ方とか、稲穂の方と書いて。UFO。
あ、UFO？
うん、UFO。
ああ、焼きそばじゃないのね。
ああ、焼きそば UFO じゃない。あの、お酒の名前ですね。石川県の。
そうなん
ね。UFO。
あ、違うのね。
うん。違う。
完全に俺 UFO だと思ったよ。
いや、焼きそば UFO も嫌いじゃないよ。嫌いじゃないけど、あの、好き好んで買わない。
僕はお腹痛になるけどね。
で、そういえば、寝屋川散歩したとき、UFO たくさん置いてある酒屋さんあった気がする。あそこベル落としって。って、いや、まさにそこですよ。そこの近くに僕住んでるし、そこの酒屋さんで UFO が買えるから、UFO が好きなんですよ。
え、日本酒？
うん、石川県の。はい。お酒ですね。
安いぞ、
うまいのか。
もう、手頃の、お値段ですよ。あの、5号瓶で1400円しないぐらいですよ。
5号で一升瓶じゃなくて。
一升瓶やったらもうちょっと安くなって、2000円ぐらいですかね、一升瓶でも。一升で買うと大体安くなるじゃないですか。
うん。
かける2じゃないでしょう、
うん。え、でも、え、豚、日本酒はそれは、あの、冷やでのもの
缶 ?UFO に関しては、あの、冷やで飲んでも全然美味しいお酒ですし、あと温めてもまあなかなかいけるっちゃいけるんですよね。
はあ。料理に入れたり？
それはもったいない。
もったいない。は
あ、あの、料理に入れるんやったら、
まる
もっと、ま、あ、なんかあの、安いお酒はあの、料理に入れたらいい説みたいなのが一部であって、
うん、
ある
例えばあの、これからの季節、冬になっていきまして、あの、清鍋というのがあるんですよ。
何？
清鍋ね。
清鍋。
清鍋。
あの、昭和の大歌手と言われた尾崎清彦が、清彦をして、私の料理の原点ともなった鍋であるとまで言わしめた。
会える時までの、あの人ね。
はい、あの、お酒で豚肉と、あ、豚バラと白菜を煮るっていう、それだけの料理なんですよ。
お
ー、うまそう。あー、なるほど。ベーコン鍋的な、なんかそういうやつ。
そうそうそう。あの、ベーコン料理術ですっごい有名な尾崎清彦が、
そうなんだ。
自分の原点ってなったとまで言わしめた美味な、もうシンプルかつ美味な鍋なんですけど、
水じゃなくて日本酒で
炊くの？そうそうそう。お酒で、豚バラとあの、白菜をただただ炊いて、
うん、
で、それを大根おろしに醤油か入れたものにつけて食べるっていう。
ああ、うまいな、絶対。
水じゃなくて。
そうそう、絶対うまいって言う料理なんですけど、
うん、
もうこれからの季節、清鍋をみんなガンガンやってもらって、その、尾崎清彦の功績を後世に残してほしいんですけど。
柚子の一かけらも入れたいね。
もうその辺ね、だからこれ尾崎清彦が言ってたのは、この鍋の素晴らしいところは、
うん、
これ以上足すことも引くこともできないところにあるっていう。
ははー、そうなのか。下手に、まだまだ未熟だったわ。
下手にアレンジしていくと、このうまさは壊れるし、かといってここからもう省いていくものもないみたいな。
何、尾崎清彦何者なんだよ。
いや、清鍋の発明者ですよ。
あ、そうか。
はい。
でも白菜からも水が出るから。
はい。
そうだよね。
そうそうそうそう。うん、で、この時に尾崎清彦が言ってたのが、
うん、
安ければ安い酒の方がいいぐらいに言ってたんですよ。
まあ。
で、その料理に使う酒っていうのは安物がいいみたいな派がいるじゃないですか。
うんうんうん。
で、高いの贅沢に使うのもいいっていう派もいるんですよ、一応。
あ、
いるけど、
まあ、少数派だ、なんだ。
その安いなんか二級酒的な昔で言えば、
うん、
お酒を料理酒に使うのがいいっていう人のなんでいいのかなって僕ずっと考えてたんですよ、
うん、
その飲んでもまずいから料理酒に使ってしまう方がええっていうのは一つの乱暴な解釈であって、
うん、
そうやったら構わんかったらええってことになるじゃないですか、最初から。
まあそうなんだけど、
でも安い酒を買ってきてその料理に使うのって僕はふと考えたのが、
うん、
安い酒って僕繰り返し言ってますように、
はい、
米と麹と、
うん、
酵素アルコールか、
醸造アルコール以外のものが入ってるじゃないですか。
混ざり物のやつや。
そう、酸味料とか、うん、
モテラジ公認二日酔いになるお酒や。
そうそうそうそう。
二日酔いっていうか苦しくなる。
悪酔いするお酒。
糖類とか酸味料とか言って謎成分が配ってるじゃないですか。
失恋した時に飲むお酒ですね。
僕はあの料理に使ったらいいっていうのは結構混ぜ物がして味がついてるからなんちゃうかなっていう。
ああ、いや、そうか。でも糖分は確かに大事だと思う。
そうそう、調味料としての機能が立ち上がってくるんちゃうのかっていう。
俺も丸入れるわ、丸。
で、今、先ほど、ニッカ、ブラックニッカクリアが、うん、ひたすらそのウイスキー臭を省くっていう、起きて破りの方法によって人気を得てるっていう矛盾を言ったじゃないですか。
はい。
てっちゃんさんに知っといてもらいたいんですけど、
うん。
この世で最も売れてる日本酒って、
うん。
白鶴丸なんですよ。
いやー、みんな失恋してるんですね。
なんで
失恋した時に飲むお酒だもんね。
だって毎年46万ぐらい離婚するんでしょ。
じゃあみんな丸を。
いや、離婚だけでそれですよ。
罰なってるのに丸。
毎年46万人ですよ。46万組か。
うん。
じゃあ、失恋って言ったら、かける10ぐらいと思ってもいいですよね、軽く考えて。
ああ、なるほど。
460万人ぐらいが。
はい、白鶴丸を。
いや、かける、しかもカップルお互いだから。まあ、純粋に考えて600万人ぐらいが、
ね。なんか、ウォーズマンみたいな計算になってる。
毎年ね。
はい。
白鶴とか鬼殺しをね、
はい、
苦しくなるために。だってもう苦しくなる以外選択肢ないでしょ、失恋とか。
まあそうだったら丸を連打した方がいいかもしれない、ね、
連打する夜があってもいいでしょ攻めれんでしょ誰にも。
でそういう人の特徴として、
うん、
お酒が好きじゃないじゃないですか。
だから飲まんといけんわけよ。
そうそうそうそうそう。でその時にお酒が好きじゃない人がお酒飲むにあたって
うん、
一番の障害って何かなって思ったんですよ。
うん。
お酒の味なんですよ。
ああ。うん。
すると、行き着く答えが、すごい後ろ向きなんですけど、
うん。
白鶴で丸であったら、
うん。
ひたすら薄いんですよ、味が。
薄いし、コンビニで買えるからね。
そう。
しかもね、美味しかった時のね、お酒なんかね、
はい。はい、
思い出すから、
はい。
当時のことを。
はい。
告白しなければよかったって。
白鶴丸ね、酒の水割りかっていうぐらい薄いっすよね。
もし失恋したモテラジリスナーがいたら、
はい、
飲もう
飲もう飲もう
飲もう飲もう飲もう。
いや、飲もう飲もうとか白鶴丸とか大関とか、ああいう大関カップとか、
うん、
ああいう月とか、ああいう一連の安酒の特徴として、極限まで日本酒の風味みたいなものを薄めてる。うん、お酒の味がするから飲めないっていう人をかわそうとしてる。
失恋させるわけね。
で、逆に僕みたいなそのお酒好きっていう人間は何が好きか言ったら、
うん、
やっぱりお酒の風味じゃないですか。
はい。
味とか。だから UFO みたいなお酒っていうのは米感がすごいあるんですよ。
うん。
そういうの僕は好きなんですよ。でもそれは白鶴丸とかとは逆の方向性なんですよ。
うんうんうん。
やし、ウイスキーやったらウイスキーっぽい味がやっぱ好きなんですけど、
はい。
そうなったらブラックニッカのクリアなんかはそのウイスキーの特徴を消そうとしてるわけでしょ。努力して。
うん。
で、それはウイスキーが嫌いな人に飲んでもらいたいっていう、よくわからん矛盾があるわけでしょ？
うん、まあそうなんだけど、
うん。
酒をね、美味しく飲もうと思ってる人の方が少ないよ。
その失恋の味の方がいいっていう。
苦しいよ。
苦しいよ、てっちゃん、面白いな。
苦しいよ。飲まなやってられんよ。
で、その時に、これウイスキー臭って。
うん、
あ、これ日本酒臭って。
今日は付き合うわって。もう何も言わんでいいよって。
うんうん、
お前がもし、 な、
な、布団
しゃばくらに行きたいって言うんだったら俺は行かんけど止めんよ。
うんうんうんうん、
それまでは飲むよって
。うん、
いや別に一緒に行ってもいいっていう人なら一緒に行ってもいいし、俺はそういうとこ好きじゃないから行かないって言うんだけど、
はい、
まあお前らしくないなって。
うんうん、
でも今日は、今日ぐらいいいんじゃないかって。
はあ、
まあ付き合うよ、今日ぐらいは、
うんうん。
告白しなきゃいいのにね。
そんな人生いいんですか
傷つかない人生ってやつ？
そうそう。ダメか。
丸飲みたくない？
いや、その傷つかない人生を選んで。
傷つかない人生がね、
うん、
48ぐらいで傷ついたら怖いよ。
そうなのよね。そうそうそうそう。
怖いよ、一気に来るよ。
その時丸がいるよね。
霊能者
そのね、傷つかない武器はね。
はい。
うん、
今の年齢30、僕が33、4ぐらいだから、
はい、
まだナイフなんですよ。
あ、
でね、これがね、35の後半ぐらいに行くと包丁になるんですけど、40に来たら斧になるから、
あ、ほんまよね。
もうどんどんどんどん強くなるよ。初めに傷つけとくとリセットされて、
うん、
爪とかになるんで。
そうだよ。
ゲージが溜まっていく。
そうそうそう、ゲージがどんどん溜まっていくから、だからほら、ナイフあたりで放出しといた方が、まだ傷は浅い。
いや、だから俺は丸を飲むよ。
あいつ、その時は一緒に丸飲みましょう。
丸飲もう。
丸を飲んで、あいつ先生、じゃあエッチなお店とか行きたいんですかって言う、いや、俺はそういうところ行きたくないって。
そうそうそう。
行きたくないけど、
うん、
あいつ先生めっちゃ立ってますよって。
いや、もう、行きたくないけど、どうしてもって言うんだったら、連れて行ってもらってやってもいい。うん、
何それ気持ち悪い。
気持ち悪くなってる。
気持ち悪くなってる。
いや、だからそういう風に言うでしょ、そりゃ。
いやいやいや。もう、愛蔵先生、もう、じゃあ今日はとことん行きましょうって。ね、他にもいい女いるしとか言いません、僕は。だって愛蔵先生が好きだった女はそいつしかいないし。
いや。いや、そこは別に俺そんなにこだわらないから。
なんで今俺が合わせたのにそんなこと言
ったの？いや、だから、愛蔵くんはインスタグラムとかやるのにぴったりなん
です
よ。適してる。
こんなんやから。
こんなん。こんなんやから。愛
蔵先生の声っていいよねって。
うん。
言うんですよ、女子
も。ああ、いいな。
この甘いボイスで。
うん。
一緒に丸
飲まへん。丸飲もうよ。
言われたら、あ、この人私苦しくしようとしてるって。ちょっと、いくどき文句じゃないですか。
いけるなぁ。ちょっと丸
飲んで。そこで俺と小田さんとかが、いやー、あかんあかんみたいな。ダメよって、こういうお酒飲んだら、死に頭悪くなってとか言って、やだよ、臭い男って。
ギリギリギリギリってなる、俺も。
愛蔵先生って男らしいってなる。
あ、
一緒に飲まへんでいいし。俺らは、見てこのパッケージの成分表が、こうなってるから、こんなにダメだよって言って、うわ、気持ちキモみたいな。
うん、お前。大丈夫。俺オーラが見えるっていう人。
大蔵先生は、振られて、そこで。
いけるね。
地獄の二日目が待ってる。
一緒に
待って。ますますオーラ見えるわ、俺。
今、リスナーさんにもらったメーカーズマークの、ハイボール飲んでるんですけども。
おい、お酒。
やっぱうめえな。
メーカーズマークよ。
前いいっすよ、それ。
ハイボールか。
メーカーズマーク、うまいわ。メーカーズマークもあるし、今目の前にブラントンもあるよ。
いいやつ？
いいやつ、いいやつ。
ミネソタ育ちの双子じゃなくて。
てれれれ。
てれれ。てんてんて。じゃなくて。
じゃ
ブランドンではないのか。
はい、ブラントンもあるよ。もう、こうやってバーボンがね、目の前に、こう、あると、最高です、
ね。バーボンがあるっていうのが、エッチよね。
うん。
愛蔵先生、早く対抗して。
ブラックニッククリアンが飲んでられるかって。
インターネットドリンクがあるとか。だって今、インターネットカフェインがあるレベルだからね。
インターネットカフェインって何？
何それ？
え、今めっちゃ流行ってるんですよ。
じゃあ、教えてください。
ベイパーって言って。
ウェイパー？
ウェイパー。
ベイパー。
ベイプじゃなくて？
ベイパー。まあまあ、それ、類似品みたいなもんですよ。うん、細長いね、
うん、
筒みたいなやつを、はい、吸い込むと、
はい、
あのカフェインが摂取できるんですよ。
ええ
ー。
お
え？
いやいや、本当に本当に。
いや、
ええって言われるかもしれ
ない。カフェインはカフェインの錠剤じゃダメなの？
錠剤じゃない。カフェインが煙として出ていく。
スーコーヒーみたいな、
っていうことかな。
うん。
なんなんだ、今もう、アマゾンとかで普通に売ってるし。
え、それでどうするのよ？何になりたいの？
え、だから、一年生とか。
え？
え、だから普通に、なんつうの？集中したい時とか、ドライバーとかからめっちゃ売れてるって。
え、だからカフェインの錠剤じゃあかんの？
カフェインの錠剤がいい人はカフェインの錠剤がいいだろうし、
うん、
これがいい人はこれがいいんだろうけど。
昔錠剤、今ウェイパーみたいな。
なんかね、一本でね、はい、1000回ぐらい吸えるらしい。
こう。
で、煙は出ないって。
電磁式かなんか。
どれぐらいの、あの、電子カフェイン？
そうそうそうそうそう。
電子タバコならぬ電子カフェイン？
そうそう、もう出てるのよ。で、もうこれが、あの、これ多分インターネットラジオで言ってるのは多分モテラジが初めてでしょうね。
あの、今アマゾンサイトで見てるんですけど、
はい。
3680円で3本って書いてる。
まあまあそんなもんなんじゃない？
500 回使用可能。
うん。
え、ていうかあれはないの？あの、ベイプであの、リキッドでカフェイン入り。
ありますありますあります。
あるのか。
カフェイン入りありますあります。アルコール入りもあります。
でも500、1500っていうことですよね。
そうですね。
3本や、1500やから、僕の今これ持ってるカフェインの、アメリカのカフェインの錠剤が 200mg で、
うん。
の1粒 200mg 入ってて、もうめちゃくちゃ効くんですよ、これ、はっきり言って。あの、日本のカフェインの錠剤の何倍も効くんですよ、1粒で。
アメリカ産だしね、200ml。
で、これが100タブレット入ってるから、まあ、1日1個飲むとしても、
うん。
100日分と考えましょうよ。
はい。
じゃあこのベイパーっていうのは500日分あるのかどうか知らないよ。一粒がこの錠剤一粒に匹敵するかどうかわかんないけど。
さすがにしないと思うんだけど、それは。
したら死にますよね。
一粒で 200mg もカフェイン取られたら死ぬよ、この。
やってられないんですよ。
スーハー、スーハーっつったら。スーハーでも、スーで200、で400、で600でしょ？もう残す結果切れる。
致死量いきますね。
だから気軽によ、手軽に。
そんなんあんのか、すごいな。
でも、錠剤より手軽ってことはないでしょ。
だって錠剤水いるじゃん。
いらんよ。
いやいや、俺はいるんだけど。
パクって飲んだらしまいや。
パクって飲めない人もいるのよ。
いや、ベイパーだって何か、この、何か準備がいろいろいる。
でもこれが胸ポケットに入ってたら終わりでしょ。
シュッ。煙とか出へんの？ブフワーって。
いや、俺はわかんない。でも煙が、煙は出ないっていう説明書きには書いてる。
でも説明書きにね。
うん。
圧倒的な覚醒効果って書いてる。怖いんですけど。
めっちゃすごいな。欲しいな。圧倒
的ってなんやねん。
いや、わかんないよ。
うん。
わかんないわかんない。だって実際に吸ってないし。
はい。
日本であんまり情報出てないから。
あー、まだ
出来たてほやほやの情報だから、海外の。
一応ユーザーレビューがあって。
はい。
多分カフェインとしての効果はコーヒーかエストランモカと同レベルにはあるかと思います。
うん。
ほうほうほう。
ってことは、ま
あ、一応 YouTube とかにあるんだけどね、吸ってる人の画像とか。
じゃあこれ3水ぐらいしたらこのアメリカの錠剤1粒分ぐらいの。
あと肺から直接やるから、
あ、入りやすい。
中濃度がめっちゃ上がりやすい。
怖いですね。
だから一気に来るみたいな。
え、でもこれなんか、このスーハースーハー出て、まあなんか気づいたら暇やったし、20水ぐらいしてたんだ。
今動画見たらめっちゃ煙出てる。
じゃあ、手軽じゃないやん。あんまり。
あ、でもね、ガラナとか朝鮮人参とか入ってるから。
うん、あ、もういろんなものが入ってるのか。
覚醒、だから覚醒ですよ。だからドライバーとか受験生に受けるっていうのは、まあまあ、そうだろうな。
うん。
錠剤にしとこうよ。
え？
錠剤にしとこう。錠剤もやばいぐらい効くよ。
錠剤はやばいぐらい効くから危ないって。
ただこれなんか、
これも危ないけど、
うん、
そういう新商品が出たよっていう。
うん。まあだからなんか面白みっていうやつでしょ。
面白み、だからまあジョークグッズじゃないですか、今んとこ。
ジョークグッズ。
ジョークグッズという、あ、1回の吸引で約 2mg らしいですね、うん、カフェイン。
あー、じゃあ、100回吸ったらこの錠剤1つぐらいになるけど、うん、その、吸収が高いやもしれんっていう。うん、
そうそうそうそうそうそうそう。肺から直接だから。
直は早いんだぜ。
ベイプでそれできるっていうのもいいな、カフェイン摂取とか。
まあまあできるんですけど、こっちの方がまあ手軽なんでしょうね。
なんかどんどんすごいのが出てきてます
ね。だからもうこれね、流れはしょうがない。止めようがない。
ベイプ買おう。
ベイプ買おう。
でも、あの、アマゾンのレビューをバーって見てる限り、不良品多いらしいですね。
なんか書いてますね。ああ、すいませんでした、みたいな。
そう、あの、100回で壊れましたとか、はいはい、2、3回吸って壊れましたとか。
あ、なんか今他にレビュー見てるんですけど、はい、1回で 2ミリでしょ、
はい、
で ?1 回の塩で10回か20回くらいスパやるから、うん、20から40ぐらいのカフェイン。
あ
だけど、うん、一見少なく見えるけど、肺から直接カフェイン吸収するため、
うん、
やっぱ100から200ぐらいは取ってるんじゃないかな、みたいな。
なるほどな。
これはね、
太らないみたいなこと。
すっぱ抜きましたね。
太らないみたいなこと書いてて怖いんですけど。
太らないって、それこんだけカフェイン食ったら、クラクラして何も食いたくない。
いや、そうじゃなくて、このタバコっぽいやつ、を吸っても太らないみたいな。
頭悪いな、そのレビュー。
いや、これで太るとったら怖い。あの、ほんまにエナジー、いや、でもそのうち太るやつも出てくるかもしれないです
ね。出てくる、カロリー。
カロリーが取れるみたいな。
カスミバー、
デブバーじゃない。
そう、デブバーみたいな。
デブバー。あの、ビッグマック1回分みたいな。
そう、一ついでビッグマック1回分のカロリーを。
カロリーが肺から直接取れる。死にやばい。
やだ。
今はまあ目の前に僕ベイプがあってですね。
はい。
あの、ビルドって言って、コイル自分で巻いてコットンやって。はい、なかなか、あれですよ、プラモデル感覚で楽しいですよ、こうやって自分でやるの。
そうなのよね。
大人のおもちゃ的な面白さがありますよね。
大人のおもちゃはあの、突っ込んだりとかするやつでしょ。
それエッチな大人のおもちゃでしょ。
そう。
じゃあ、あの、
もっと別の言い方して、オブラート
に。大人の嗜好品。
まあおもちゃよ。
だからあかんよ。
大人じゃなくて。だから自分でね、コイルをね、うん、何回巻いたらどんな味になる、どんな煙量になるとか。
変わんの？
僕は今5回巻いてるんですけど、これを4回にしたり3回にしたり、例えば6回にしたりとか、うん、で、このコイルも種類があって、うん、いろいろ。
うん。うん、いや、だから粉みじんになったから。粉みじんになってたから、ちょっと宮田さん。
で、もちろん、はい、タンク式とか。
はい。
そのままコイル式とかも
あって。言うたら、ベイプとか、こう、おいしんぼレベルに極めてったら、
うん。
あ、これはコイルを5回巻きした味だな、みたいな。
全然違う味が。あの、リキッドの1個にとって、
うん、
この、なんつうのベイプの、
はい、
そのコイル巻いた人によって全然味違う。
へぇー、そうなの？
あ、これうまいってなるもん。
これは
お店ってやるんだけど、
うん、
お店の人がやっぱプロだから、美味しく、うん、やって、これ、その、レビューっつうの、うん、シーンっつうの、
うん、
これどんな味なんですかって聞いたら、そのお店のベイプ出して、うん、あの、そのね、リキッド垂らして吸ったら、うまーってなるんだけど、大勢自分でやったら、うん、あれって
。そんな違うもんなんだ、そこで。
うん、これ重巻きにしてあるね、とかって分かって、最後に、あの、藁を軽く一本燃やして。
そうそうそう。
ぐわー揃えてあるし。
そう、蒸らしてあるなって。庄内さんの、リキッドだな、とかって。
なぜこういうコットンを同じ原産国にしないって。
そうですね。
なぜ中国産ならコットンも中国産にしないみたいな。
あと、四万十で取れたね。
そうですね。
リキッドやから、あの、それに比べたら、てっちゃん飯の持ってきたリキッドはカスやって。
カスや。
中国産やないか。
いや、本当ですよ。だから奥が深いですよ。
めっちゃ楽しそうだな。
そのコイルも一個巻きとか、うん、1個とか2個とか3個とかもあるんで。
はい。
巻き数によって味が濃くなるわけ？
いや、だからそれもね、巻き方によるし。
あ、巻き方にもよるの？
だコイルを1個設置するのと2個設置するとか3つ設置するとかもあるんですよ。
うん。
もう全然わからん。ちょっとやってみないとわからんな、これ。
もう楽しいでしょ？
うん、楽しい。
もうだからもう休日巻きして、ポットン詰めて、
うん、
リキッド垂らして吸って、
うん、
あーってなるよ。
ああ。
あんか思った。もうちょっと吸ってみて。
うん。
あ、いいか、いいか、まあまあ、これでいいか、とか思ったり、うん、いやって言って、またコイル外して。
うん。
また巻いて。またコイルって、2、300円だから。
うん。
あ、そんなもん
何メートルで。
うん、うん。
で、1回に使うって、だいたい15センチぐらいだから、
うんうんうん、
相当負けるのよ。で、コットンってほら、100均とかで売ってるし。
うん。いろいろいいなぁ、やっぱ。
あとはニッパー。
ニッパーがいんの？
ニッパーいる。
声を切るのに。
あとは、あの、ピンセットいるんだけど、
うん、
先端が熱伝導、熱に反応しないやつ。
え、じゃあ何でできてるやつ？金属はダメ？
先端がセラミック？
ほう。
あの、コイルをね、巻いて、
うん、
ベイプにつけたときに、うん、熱するんですよ、電源入れて。
うん、
で、その熱したときに、コイルが均等に真ん中ぐらいから熱くなっていくようにして、したいのね。
したいのね、うん。
だけど、初めに巻いてときにやったら、反対側から熱くなったりするのが目に見えるのよ。
目に見えるの？
あ、だってこれ赤くなっていくから。
ああ、そっか。
熱が入って。だからそこをピンセットでちょっとギューってコイルを熱いうちに。
ああ。
ギューって調整していったり。
それで熱伝導があるあの普通の金属のやつでやったらダメなわけか。
そうそう、感電する感電する。
おお。へえ、面白いなぁ、なんか。
面白いですよ。ほんと嗜好品ですよ。
やろう、やろうよ。伊藤さんやろうよ。
やらんよ。あの、タバコ類はしないことにしてる。
あ、そう。
夢に出るからね。もう、ブタオさん今日夢に出ますよ。
で、
めっちゃ夢に座されたとか言ってガバッと起きる。
うん。ま、あの、夢の中でコイル巻いてて、やっちまったって。
そう。ブタオさんだから4巻きにしたって言ったのにって。
最後に藁を一束燃やしたなって。
うん。
うん、
じゃあ、あの、ベイパー吸おうって言って。
いや、いろいろあるんだな、いろんな吸うもんが。知らんかったわ。吸うもんだよね。吸い物？
吸い物？
吸い物としか言いようがないですよね。
うん。やってこう。
やっていくの？
いや、とりあえずベイパーやるよ、ほんまに。
うん、
別にタバコやめる必要なかったら、やめる必要もなくない？
タバコ、あの、併用していって、あの、タバコ減らして、
だって、米八そばの人は、もう、禁煙する気なかったけど、
うん。
うん。
ベイプスでタバコがまずってなったって
。いらんって言ってる。
うん。
それもいいよね。
え？あれ、宮田さん、粉目地になったのに復活したの？
あ、頭を打って。もうダメ。
え？
もう宮札さんはダメだから頭を打って、とどめさせてあげて。
大丈夫ですよ。
あ、大丈夫なんだ。危ない。
藤井子くんなんですけど、
うん、
週末ホモからレディコミの BL 考察までめちゃんこ面白かった。
面白かったね。
改めて女性は現実的で男性は無双的なのかなと思ったっていう。
うん、
あの、あれですよね。あの、レディコミとかああいうのってすごい、現実的な話ばっかりやけど、あの、男漫画ではあんまり全然せえへんよねっていう話を前してたのが。
ああ、してました、ね。
ちゃんこ面白かったという、ことですね。てっちゃんさん、あの手のなんかあの、女性の現実的な恐怖漫画みたいなの好きですもんね。
恐怖漫画なのか。
いや、恐怖漫画でしょ、いじめられるとか。なんかシュートがどうとかっていう。
もう僕は、どうしようもないですよ。
何がどうしようもないんや。ドクハントさんが、愛が欲しければ誤解を恐れずにありのままの自分を情報公開すると、メタルダーの歌には人生のヒントがたくさんありますねって。
ああ、よくわかってるじゃないか。うん、そうだよ。
そうですね。あの、サークルクラッシュの起こる原理ですよね。あの、隠していくとクラッシュされるって。
まあ、そのなんかネガティブなことじゃなくて、もっとなんか前面に自分の趣味を言っていくと、うん、そういうものが集まってくるよっていうポジティブな話なんで、メタルダーが言ってるのはね。
そうなん？そう。じゃあ俺いつ香川行けばいい？
なぜ？
どういうことだ？いつでも愛蔵先生に相談。
香川行きたいんだったら。とりあえず、香川行きたいって
言
って、
はい。なんか、あの、ツイッターでね、リスナーの、ニトロンさんっていう方がね。
うん。
なんか、この季節は、引き出うどん。
ほう。
あ、打ち込みうどん。うん、打ち込みうどん。
ほう。
味噌仕立てのうどんで、大根、人参、こんにゃく、ごぼう、豚肉、イノシシ肉一緒に煮たやつがあるらしくて。
へぇー。それを食べる。
この季節は美味しいですよって。
仕込みうどん。
次の季節も、まあ冬か秋ぐらいになると、あるんでしょうな。
じゃあまあとりあえず行くこと
よ。冬はやっぱりしっぽくですよね。
しっぽく。
しっぽく。いや、さっきのしっぽくっぽくなかった。
さっきのしっぽくっぽく、ぽかったけど、打ち込みうどんどんなんやろ。
しょんかな。いや、でもとりあえずだから行ったらいいよ。もうまず、行けるときに行って、で、その打ち込みうどん食えなかったわ、食べたいわって、めっちゃ言う。
そしたら、打ち込みうどんってなんかしっぽくっぽい、なんか別のんがあるみたいですね。
地元の人が言うから、ね。
クックパッドにもあるぐらい。
何が違う？
あ、なんか、
いや、香川の人が言ってるから。
うどん屋ではあんまりないって書いてますね。
あ、だからじゃあ、どこにあるの？穴場を知ってるんじゃないかな。
いや、だから家庭料理やって。
あ、なるほ
ど。味噌仕立てか。
はぁ、うん、味噌仕立て。
しっぽくは出汁仕立てやもんな。
そうだね。
その香川の中でも、その地域特有のがあるのかもね。
まあ、鍋っぽいうどんですわ、なんか。
まあ、あと、それ言ってぽいよ、どんどん。食べたいって。
お
ー。誘ってもらえるよ。
僕、まあ、こんだけ言っててもまだ、打ち込みうどんなるものには、預かってないですね、打ち込み汁。
それはだから、自分の、性域を晒してないからそういうことになるんじゃんか。
僕が打ち込みうどん食べてないのは性癖さらさないから。
性癖なの
性癖って、性癖っていうかだから打ち込みうどん食べたい感を出してないから。
食べたい感っていうか、だから存在自体知らんかったっていうね。
知らんかったとか聞いてない。そんな言い訳は聞いてないんだ
よ。言い訳は
食いたいって言わなきゃダメなの。
でもね、こんだけ言っとってもね、うん、まだこんなに香川でポピュラーだよっていうものを知らなかったりとかするわけじゃないですか。
わかんねえ。
どんだけ行かなあかんの
たくさん。いや、っていうか、だから、その家庭とかに入り込まないと食べれないものはどうしようもないよな、なかなか。
うん、でもまあ、出してる店もあるらしいですけどね。ただ、あれですね、ほんま鍋ですね。
うん、ああ、鍋になってくると、それは、店とかでは難しい。
もう内中は寒い時に行きたいね。
うん。いいよね。
寒い。もう本当に寒いからね、内中寒い。
で、あとうどんはどっちにしろ冬のものなので、
ああ、そうなのか。
夏はほんまにそんなに多
い。じゃあ、11月の後半とかがいいかな。うん、勤労感謝の日もあるし、23日から。
で、打ち込みうどん
が
あるし、しっぽくうどんもあるし、なんか、そう、真骨頂ですよね。
僕、5連休ぐらい取れるんですよ。
ああ。じゃあ、多いよ。
で、土日休みだから9連休ぐらいになるんで。
うん、なんかあれですね、南部、こう、うどん結構食っちゃってるよとか言っても、
うん、
どこまで行っても赤ちゃんなのかな。
そう赤ちゃん、だから俺も赤ちゃんだし、豚さんも赤ちゃん
いや、だから言ってたやん、てっちゃんさん、僕が何回も沖縄行っても、
うん、
沖縄そばなんかどこ行っても一緒やって。
うん。住んでる俺が言うんだから赤ちゃんや。
俺が。
言ってたくせに、最近のてっちゃんなんだ美味しい沖縄、じゃあ沖縄そばトップみたいな、あなたなって。
変化を恐れるな。
あ、ほんまや。
赤ちゃん、赤ちゃん。
大事なことや。
自分の変化を恐れないで、うん、1年前が俺が言ってることなんて全部嘘。
そうそう、いや、それでいいんだよ。
いや、嘘とは言わん、嘘とは言わんけど、
うん、
間違いだったとこは認めるよ。
うん、あそうそう、全部一緒ではなかった。
全部一緒ではなかった。全然違った。っていうか、ヨナバルケ2とか言ったら、
はい。
どぎも抜かれるよ。残したんだよ、俺が。お腹空いてたのに。
あのてっちゃんがよ。
うん、もういいって。
沖縄そばなんか飲むように食べるてっちゃんがよ。
うん。いや、でも最近、どん底の沖縄そば食べたんですよ。
うんうん
うん。うまかったよ、やっぱり。あれ、うまいよ。
やっぱうまいよね、あれ。
うまいよ。いや、あのレベルがあそこで気軽に食べれるっていうのはおかしいよ、ちょっと。
うん。
ただ、
うん。
その、シムジョーってブログで紹介したんですけど、
はいはい、あ、はいはい。
あとは、ソベソバ、
うんうんうん、
とか、雰囲気がやっぱ沖縄って感じでいいわけ。
扇風機があって、座敷みたいなやつでの。
そう、もう、ザ・沖縄みたいな。
うん。あれはいい感じだったな
あそこはぜひね、愛蔵先生も家族で行ってほしいですね。
ああ、いいですね。なんか、落ち着きそうだし。
なんか味って雰囲気に左右される面も、
まあありますから、ね。
否定はできないのかもしれない。
うん、ワンオペの好き
な。あ、でも普通に美味しかったし、あの、シムジョに関しては紅生姜じゃなくて普通に生姜だったっていうのが珍しい。
あとあの、
むしろなぜか、なぜ沖縄そばに紅生姜なのかって考えたこともなかった。
考えたこともねえっていうやつですね。
うん。
ミャウダーの家の、家というか、ミャウダーの焼肉レストランとラジの近くの九条駅の前のところにあるうどん屋さんは、
はい。
生姜と豚バラ入れるラーメン出すよ。
何それ。
わからへん、もうあれ。
生姜と豚バラ。
あの、生姜のスライスみたいなのが浮いてるんですよ。スープに。
生の？
いや、あの、生姜の、生姜漬けみたいなやつ。え、生姜煮たやつかな、あれ。
わからん。
なんか、生姜スライスが浮いてますよ、うん、なんかしら。なんしか。紅生姜とかじゃないですよ、断じて。
うん、まあ、あそこのラーメン美味しいけどね。
そう。で、あと豚バラが乗ってるっていう謎ラーメン。うん、あの、チャーシューとかじゃないです。豚バラなんですよ。エビスラーメンっていうやつ。う
ん、あ、エビスラーメン。ああ。
うん。あれ、謎ですよ。だから世の中にはそういう謎が、やっぱり、ありますね。どうしたって。
知らないことはたくさんあるよ。
うん。赤ちゃんなんかも。
赤ちゃん
よ。うん。いつまでたっても1になれへんよ。
で、
どうしたの？なんか今、さらっと深い、深い人生の格言みたいなのが。
だって、てっちゃんさんが今あの餅に甘いのついてないの不可解って言ってるけど、
うん、
1年後のてっちゃんさんはあれうまいよって言ってるかもしれない。
そう言ってるかもしれない。あれまずいって言ってるやつは素人って、
う
ん、あ、成長したってことだからいいじゃないのよね。
あのね成長っていうか、
うん、
なんで子供の時と大人の時で、
はい、
苦いのとか辛いのが好きになるかって言ったら、
はい、
味覚が減るかららしいですね。
え？
味覚の細胞が。
なんで減ると、なんで苦いの？
減ると、だから、いっぱいあると苦味を感じると。いっぱいある分。
うんうんうん、
だけど減っていくと、ね、苦味を感じなくなるから。
うまいになるってことよな。
そうそうそうそうそう。
それあるらしいね、なんか。
じゃあ苦いの好きじゃないってこと？
本来人類はそれは嫌いでしょ。
苦いのは苦いっていう認識なんでしょ、多分。
ピーマン苦手がだんだん上手になる。
だから昔の子供の、なんつう、好き嫌いは正しかった。
うん、あ、僕はだからなんでか言うたら、
うん。
子供の時は本能むき出しやから、
うん。
甘いのって体が求めてるもんじゃないですか。
はい。
まあね。
栄養なるよって。で、苦いので毒だよ、みたいな。
うん。
そやから単純にそれで避けてるけど、食っていくうちに、その、毒じゃない苦いものの楽しみを、こう、後天的に覚えていくから文化として好きなのかなって。
文化として。
文化としてもあるけど、だからそのさっき言ったみたいにその未来が減っていく。
え、ってことは、あの子供の時よりもより甘いものが好きみたいな。
いや、
甘いのも、どんどん感じなくなっていく。
だから、あの、子供よりも、より甘さのきついものじゃないと、子供と同じレベルには楽しめないってことですよね。
そうだね。
そうだね。そうだけど、そこ？
でもなんか薄味になったりそこしますよね。
だから、そこまでのものを求めなくなるっていうのもあるよね。子供の頃ぐらい甘いもんじゃなくてもいい。
そうだね。てか、その子供の頃ぐらいの甘いの食べても感じないんだろうね、もう。
まあね。
あ、だから味がない文字。
そこに繋がって
る。でも未来がなかった味のない饅頭なんか余計物足りなくなるっていうことになっちゃうじゃ
ん。だからもう味がなくていいんじゃないの、もう。
うん。
気づかないだけ？
気づかないっていうか、もう何食べても一緒みたいな、だんだん。
もうそうやったら、
そうかもしらんな。
え、そうやったら甘くしとけばいいやん。何食べても一緒。
だから甘くしててもいいし、甘くしてなくてもいいのよ。
で、分ける必要ないやん。だから一種類に作っとけば楽じゃないですか。
だからそこ、だから謎なわけよ、ずっと。
じゃああれですか？
踊るけど。
じゃあ仮説よ。
うん。
おじいちゃんとかになって味が感じなくなるとしましょうや。ここは。
感じなくなるんだけどね。科学的に。
でも僕は感じてるからね、まだ。
いや、だから豚さんはあるのよ、未来がまだ。
うん。 で、未来もあるしね。
うん、
で、おじいちゃんはもう未来がなくなってた、何食べても、
うん、
鉄鍋のジャンのじじいみたいに、
うん、
味がしないって、
うん、
なってたとしましょうよ。口の中に塩いっぱい掘り込んでも、
うん、
何も味がしないぐらいになってたとしましょうや。
はい。
そしたら、餅なんかどれ食べても一緒やから、
うん、
味のしない餅を用意しておけば、
うん、
てっちゃんみたいな食い盛りの子が来ても、
うん、
食われなくても済むっていう。
そう、これはわしのじゃんって。
食べてもいいよって余裕かませれる。
それか、うん、体を気遣った、
はい、
あ、
え、
息子のお嫁さんが、
はい、
おじいちゃんに砂糖はって。
どうせわかんないん
だ。どうせわかんないから、酒を水に変えとこうみたいな、あれ。
そうそうそう。
一つずつ甘くない餅をこうずっと、すっすって変えてて、
うん、
おじいちゃんはやっぱりこれ甘くてうまいなって。
うまいなって、ふふふって、おじいちゃんだな
って。もう甘みなんか感じないくせに。
辛いよ、
うん。でもラストね、実は娘の方が狂っていたみたいなね。本当は餅甘かった説。
何のストーリーなんだ。
甘くない餅の謎を追え。
いや、追いたい、俺が。知りたい、あれをなぜ売ってる。
調査報道ですよね。
まずメーカーに電話か。
メーカーにあれ、これ味はしないわけよって。
これ、あんたのところの餅今食べながら食べてるんだけど、正直殺意はいけますよって。正しい食べ方あるわけって。砂糖醤油なの違うよねって。なんで売ってるわけって。クレーマーよ、これただの。違うよ。僕が聞きたいのは、なぜ、別々にして売ってるのに値段が変わらんかよ。
だから意味があるんですよ、絶対に。
だから絶対、幽霊判別法ってば。
あと甘いって苦情来たんじゃん。
それムカつか？お餅が甘いって苦情から、甘くないお餅売りましたって。
太るって。
太るって。餅食ったぐらいで太らんわ別に。
だから餅ゼロやと考えたら。
餅ゼロやばくない？何でできてるの？
ダイエット用かな。
やっぱなんか幽霊って
ことね。
てか、内地はないの？
ないの、みんな味ついてない。
うん。でも俺写真であげたよね、砂糖なしって。
うん。だから、内地のお餅は砂糖なしって書く以前に、
うん、
砂糖ないから。
うん。基本がね。
基本が。
お餅ってどんな風に売ってるの？
パックにとかに入れて売ってる。
パックに入って、パック、だから、なんで乾燥
した
。みたいな感じじゃなくて。
切り餅とか多いですね。
あ、硬いやつ？
硬いけど、あれももともと硬くないんですよ。
あ、硬くしてるのね、あれ、ね、
乾燥してって硬くなったんですよ。
なるほどね。じゃあ、餅に関しては全然文化が違うんだね。
例えば、餅つきってするでしょ？
はい。いや、しないけど。
しないかもしれんけど。
そう、
もう、内地でももう減りましたよ。も
っ
と違う。まあまあ、でも多分、沖縄でもやってたよ、きっと。
うん。
知ってるんだ。
お餅ついて丸めていくわけですよ。
はい。
熱いよ、あれは。
つきたてのお餅ってベッタベタしてるわけですよ。
うん、なんかつきたてがうまいとかよく言うよね。
そうそう。味ついてないよ、別に。
美味しいわけないだろ、このつきたてがうまいって。どんだけよ、マジで。
いや、つきたてうまいよ、あれ。つきたて
味ないのに。
いや、だから、お醤油で、海苔で巻いて。
はじめから醤油入れたらよかったんじゃないの？餅に。
そう。いや、ね、そんな他のバリエーションできなくな
る。だって、黒糖とか紅芋とかめっちゃバリエーションあるよ、餅。
で、そう、だから、それ、バリエーション入れたい人がその黒糖とか紅芋とか作ったんでしょうけど、
うん。
シンプルな餅を望んでる人たちが、砂糖抜き。
シンプルな餅望んでるのに醤油つけるのおかしいでしょ。
だから砂糖抜きっていうのを考え出したんですよ。
発展性がなくなるじゃん。その紅芋とか入れちゃったら、その後の取り返しがつかなくなる。
そう、取り返しがつかない。
え？
汎用性ですよ。ご飯と一緒ですよ、ご飯と。
チャーハン。
おにぎりを全部チャーハンにしろっていうぐらい無茶なんですよ、てっちゃんの言うてることは。
それでいいじゃん。美味しいじゃん。
でもそれはね、てっちゃんがチャーハンしか認めない赤ちゃんだからなんですよ。
いや、そうは言ってないよ。
赤ちゃん
のね、どうせ醤油つけるんだからね、醤油味にしろよって言ってるわけよ。
でも全部醤油味にしちゃったら他の味できない。
それは何つけるのじゃん。
砂糖醤油とか。
じゃ、砂糖醤油とか結局醤油じゃん。おかげたら一緒でしょ。
あの、あんつけるときもあるし。
うん、きな粉もあるしね。
きな粉もあるし。
でもそんなに餅食べる？
まあ、正月は食べるかな。
別々に。少なくとも今年も去年も食べてない。
あんこで、あんこで、
醤
油で食ったりって食う？
あんこでも食べるでしょ。
あんこでも食べる
し。一日でその餅食うときに？
いや、食う。食うときはもうあらゆるバリエーションで迫っていく。うん。
そうなんだ。
うん。あの、内地の餅に対する執着を舐めたらあかんですよ。
え、でも沖縄もあんこ入りとか、
うん。
紅芋とか黒糖とかいっぱい種類あるよ。
紅芋って芋が入ってんの？
いや、多分入ってるんでしょうね。色、紅芋色だし。
芋に巻いてんの？
あとチョコとか。
チョコ？
カスタードとか入ってるし。う
ん、あと、イチゴとかね。
それ大福よね。
うん、そう。う
ん、あと、バター焼きもいいな。
栗とか、バターとか、うん。あ、そう。バターがもう、超絶うまいっていう説があって。
うまいよ。
で、バター醤油みたいなんで食べるっていうのがあって。
また醤油か。
うん。で、これがなんかあの、新潟とかその辺の米どころでやってるって。
おぉ。うまいもんな。
で、実際それ試しに食ってみて、そんなんしたことない。いや、うまいやんって。何これ、びっくりするぐらいうまいやん。
え、でも俺バターご飯食って入ったことあるからちょっと不安なんだよ。
あ、てっちゃんさんはバターとかマヨネーズとかああいうのがもう天敵
だから、ね。乳製品がダメか。あ、マヨネーズ関係ない。
チーズもダメ。
そんなに好きじゃないですね、正直言って。
うん。うまい、うまいね。
うまいよ、バター醤油とか。
ああ。
うん。
くず餅がもう違うもんね。
あと、あの、沖縄では沖縄そばに、あの、餅とか入れへんの？
入れない。
力餅的な。
そうそう、力餅的なものがあるんですよ、
ね。だからそういう餅って普段食わないから、あの、スーパーで売ってるパックに入ってる餅しか。
うん。しかもなんか取り立てて焼いたりとかはせずにそのままむにゅーって伸ばしたりとかしてくるんでしょ？どう
の伸ばさない、伸ばす、伸びないまず。
もうなんか
餅に対する概念が違いすぎる。
そうなのかな。
いや、ないじゃん。
じゃあどっちかと中国の餅よ。
餅は伸ばさんかったらもうあかんみたいなところありますよね。
ないだから死ぬんじゃないの？
ああ詰まった。
あ、そう老人は、しかも、その、餅を食い続けるっていう習性もある。
ベンチマークでしょ？
うん。
食い続けていって止まったら、ああ、この老人終わりか。
一説に食わされてるって。
餅ベンチマーク。あの、
闇。
怖い GG3 とか、怖い GG4 とか。
いや、だから、もしかしたら、
なん
だ
ろう。おじいちゃんもね。
餅食べましょうね。
餅されるんでしょ？
あの、千葉のバラバラ事件のあの、音ゲー部屋みたいなの作ってた人の。
弟。
そう。
あれはないわな。
事件自体の闇ぐらいは闇ですよ。
闇だな、じじい。
だってあれってなんか音ゲー部屋でうるさかったから殺したみたいな、単純な話では絶対違うでしょ、何か。
うん。しかもバラバラにしたんよ。
うん。バラバラにしてるし、なんかあそこの家自体が、なんか変死したお父さんの家みたいな、なんかそういう、バックボーンがあるらしいですよね。
俺でもな、あれ、間取り見たけどさ、
うん、
廊下があって、
はい、
で、廊下の左側に、まあ、あの、その弟の部屋があって、
はい、
で、廊下の右側に、
はい、
あの、お姉さんの部屋と、
はい、
音ゲー部屋があるのよ。
はい、
それ隣り合ってるのね、
はい。
そう怒るだろ。
いや、まあでも怒るんですけど、それだけじゃなくて、あそこはなんかものすごくわからない闇がある。
他にも何かあるということか。
だってお父さんが変死してて、その変死したお父さんの家で住んでるとかっていう話自体がもうすでに怖いじゃないですか。なんなのって。
まあまあ、怖いな、怖い。
変死ってなんなん、その家だけがあるとかって。なんなのとかってなるし、もうなんか、奥深いんやと思いますよ。
お母さんは。もちもち。
わからないことがいっぱいありますからね。
世の中には、だから俺がわからないことはまずは解明していかんと気が済まんから、
だ来週、
まあ、味がないもの、
味がない餅の秘密。
電話、メールでも電話でもいいけど。
味のない餅の謎は、来週明かされますので。
はい。
はい。楽しみに、ミステリー、最大の。
ブログで
どこに行く
ラジオで話しましょう。っていうかね、もっとモテラジ宣伝して。
っていうか、ブログで、ブログで書いて、ラジオでも話したらいいんじゃないの？
いい？いい？じゃあ、話していい？今。
何を？
え、くず餅について。
はあ、はあははあ、はい。
いや、簡単に。どこ、今日ね、くず餅で検索したらね。
はい。
俺が思うくず餅が全然出なくて。
え、くず餅ってあれでしょ？
プルプルの。
プルプルなんか。
え、だから沖縄のくず餅はプルプルプルんじゃないのよ。硬いのよ。
硬い？
これ。くず餅って検索したら、透明なお餅に、
わらび餅っぽい。
わらび餅みたいなのに、きな粉と、あんみつみたいな、三つが、なんかあれがかかってて上品な感じなんだけど、沖縄のくず餅って、パックに、ドーンって入ってて四角いのが。しかも、色黒くて、きな粉バーっていっぱいかかってて、なんか、羊羹みたいなの。早く言えば。
ほほ
何それ
え、だから全然違う。しかも常温。
ああ、あった。沖縄くず餅ってなんか真っ黒いやつか。
そうそうそうそう。これがうまいって思ったんだけど、はい、内地とまずくず餅がから違うって。
くず餅の概念
が違うのか。
うん。
なんだろう、それ。なんのことなんだろう。
なんで違った
の？使ってんのかな？
いや、でんぷんとか。タピオカで作って
る。あ、でも黒糖ってか。
あ、そうか。味がついてんのか、それも。
そうそう、黒糖混ぜて混んでるみたい。
つ、うん、いで黒いわけ、
うん、うん、そうそうそう、そう。
大阪だな。
大地のくず餅って、味ないの
それ自体はあんまり、
ちょっと甘みつけてる場合もあるかもしれない。
ああ。
あるけど、ほんの
り。こっちではね、蜜とか垂らさないよ。
うん、ほんほん。
入ってるから。
入ってるし。あ、なんでだろうね。この違いちょっと面白いね。
あとなんか、芋くずっていうのを使ってるみたいですね。
うん、使う使う使う。
うん、
なんか合理的っちゃ合理的だよね、でも。味、最初からつけとくっていうのは。
だからほら、俺が醤油入れとけばいいさっていうのは、多分その、
それだね。
発想がそこにあったんだろうね。
ただ、フレキシブルさにはかけるよね、後々のね。あ、やっぱあの味にしたいとかいうときにどうにもならない。
その味とか言うほど食べんくせにって思うわけ、
うん。
あんこって言うけどさ、って、あんこ用意してないでしょ、絶対、みたいな。
まあね。
あ、ちゃんぽんぐらい違うよね。
ちゃんぽんはもう180度違いますからね。長崎ちゃんぽんリングハットで食べたけど、
うんうん、
うまいよ。
いや、うまいよ。
いや、あれ、二郎だよ、二郎。
まあ、ちゃんぽんも違うのか。
あの、沖縄のちゃん、沖縄ちゃんぽんっていうのは、まず
ご飯ですからね。
え、そうなの？
そう、米です。
全然、根本から違うじゃない？
うん。内地のちゃんぽん、ほら、長崎ちゃんぽんは、ラーメンみたいなのに野菜がいっぱい乗ってるね。
豚骨スープみたいな
ん
で、
うん。
うん。美味しい。
野菜食べて美味しいんですけど、うん、沖縄のちゃんぽんは、
うん、
ご飯の上に、
うん、
卵で閉じたみたいな、野菜炒めが乗ってる。
丼、うん、なの？
いや、
丼ではない。
丼ではない。あの、平べったいお皿に、
どっちか言ったら、オムライスとかに近いですかね、うんうん。オムライスの仲間かもしれん。ご飯の上に、なんす。
天津飯とか。
あー、そんな
の。コンビーフハッシュと野菜炒めみたいなのが、なんか汁気たっぷりの野菜炒めが乗って、それを、なんか変な形に焼いた卵の皮で包んでるみたいな。
それがちゃんぽん。
うん。
うん。
あんまりやっぱちょっとピンとは来ないね。まあ美味しいのは多分美味しいだろうけど、そりゃ。
うん。美味しそう、食べたいな、うん。
どっちも美味しかったですね。長崎ちゃんぽんの方も、そのリンガハットでしか食べてないんですけど。
だから長崎ちゃんぽんのことを長崎ちゃんぽんっていう理由が分かってきますね。いろんなちゃんぽんがあるから。
なるほど。
長崎ちゃんぽんって言っとかないと。
あ、本当だ、俺今気づかずに長崎ちゃんぽんって言ってた。
でしょ？
ああ。
長崎ちゃんぽんって言わなければ、滋賀ちゃんぽんとかもあるし。
え？それまた別なのか。
そう。ちゃんぽん、ちゃんぽん割と各地にあるから、なんか、 こうちゃんと地名をつけとかないと大変なことになりますね。
うどんとそばとかのやつもなかったっけ。
ああ、あるあるあるあるあるあるあるある、ね、ある、
ま
ある。
沖縄そばがまあ違いますもんね。
あのね、うどんとそばが両方入ってるっていうちゃんぽんっていう。
ああ、あったね。
うん。
ややこしいな。
のもあるから、もう本当にあの、ちゃんぽんって言うときには、あの、頭に何かつけてねって。
うん、ほんまや。
長崎ちゃんぽん。
でも、てっちゃんさん、その、くず餅が地域で全然違うって言って、愕然としてたけど、
うん。
そんなん、あの、内地でも、こう、一番それで熾烈な戦いがあるのは、
うん。
お好み焼きって言ったときの、広島なのか、大阪なのかっていうときで、あの、お互いが一歩も譲らない感じがもう、すごいですからね。
そうだね、あるね。
一歩もまで。
お好み焼きって言ったら、これでしょうかって。クレープ状に焼いて、あの、麺入れるやつやろって。
うん、それがお好み焼きや。
そうそう、それ、お前んとこの大阪のお好み焼きとかいうやつやろっていう。
そうそう、
大阪ってつけとけって。大阪ってつけとけって。こっちが本物やって。
なるね。
なる。逆に
あの。広島で広島焼きっていう言葉を使うなっていうもんな。
そう。
殺されますって。
そう、お好み焼きって言うやって。
うん。
あの、このね、同じ名前で違う料理っていうのは問題はね。
根深いね。
いいんですよ。
ね
怖いもんな。
うん。
探してみようかな。
じゃあ、あの、次週まで、ね、はい、てっちゃんさんがね、甘くない餅の。
甘くない餅とか、
はい。
愛蔵先生は、
はい。
恋愛相談を待ってる、俺。
愛蔵先生の、あの、甘いボイスの恋愛相談。
はい、あの、メール、ね、送ってもらわないと、ホームページから。
待ってるぜ。
うん、適
切。Twitter でもいいぜ。
あと、そっちでもいいよ。
で、僕はインスタグラムでしょ。
あ、そうそうそう。え、
なんだ。あと、あの、ベイパーの感想。インターネットカフェインの感想も。もし吸ってる人がいたら。
うん。
コーヒーガムの味も。
じゃあ、
コーヒーガム懐かしい。
懐かしいな。まだ沖縄にあったりしましたからね。
そう、ありますか、あの。
恐ろしい。
カブト酔うよな。ダメだ。車酔いが激しい。
そんなに？
うん。ガム。